笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、7月30日夜10時30分を回りました。こんばんは、アシスタントの船越香里と。
はい、新野明です。
暑いですね
暑いですね
夏本番です。
一応今週から金達はいつもの毎年の恒例のあれですよ。
はい夏夏休みスペシャル
思い出したかと言うなよ
そんな夏休みスペシャルですね。
去年もやりましたけども、今年もやるってことで、
はい、
今年もすごい人を呼んじゃいました。
はい、オーラがあります。
オーラってこの
あのオーラじゃないですよあの、はい、人からこう出てくるオーラです、う
ん
う
ん、一応ちなみにこの番組のエンディングテーマはオーラが歌ってますんでちょっとなんかピンとこなかったことですよね、混乱しますんで、ね、
はい、はい、30日そろそろ花火がね
すごい切り返し、これなんか脈々にもなかった
ね。夏休みスペシャルですから、小さい子も。
でなんでそう説明を入れて、はい、花火ですよねって。
そうですね、うん、
はい、
夏休みスペシャルですからね日比さん。
そうね、
何
だよそれ。理由はないんですけどね明日は、うん、隅田川の花火です。
あ、そう
そうだね、そうだ、31はそうだね、
毎年。
そうだそうだそうだ、はい、
雨天でもここのところずっとできてるみたいですね、うん、明日もどうかなと思いつつ、うん、なんか去年花火の大会がすごく中止になったんですって、うん、その企業がスポンサーで広告費出せないよっていう話をしていて、でも今年は、うん、復活、随分と復活してるらしいんですけども、景
気いいのかね。
でそれが、うん、その企業のスポンサー費ではなくて、うん、その地元の人たちの寄付、うん、もうせっかくだからやりたいねっていう、
素晴らしいですね
地域の方々の
努力によって、
はいはい、花火の開催も増えてきてると。
ってことは所沢方面も船越会計事務所の方でいくらか出して
所沢ないんですよね。毎週西武園で、
うん、そうだね、
はい、花火あるんですけど、あれはスポンサーじゃなくて、うん、西武園の人がちゃんと
西武グループ
で、ね、西武グループがお金出してやってくれてます、
はい、うん、はい、
そんな夏なんですけれども
はい
今日の
ちゃんと言っといてよ、今日のゲストにも、はい、僕ら素人なんで、はい、あんま期待しないでねってことは
私も一回だけ
かぶってるよね。でもね、天然だってことはかぶってるよね。かぶってるかぶってる、はい、いや天然はいいことですよ、自然のそのままのあり、ね、はい、のままでいきましょうって。
周りの
ちょっと僕らはちょっと汚れてるんで少し
そう、周りの人たちが優しく見守ってくれるんであれば嬉しいな、
う
ん
う
ん、
そうでもねえな。
はい、
はい、いうことで
それでは今週もよろしくお願いします。
4週続けてね、4週続けての第1弾になります。
はい、
はい、今週もよろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
それでは本日の達人ナンバー45番、信子と中村信俊さんをお迎えしてお送りしたいと思います。簡単にプロフィールを、
はい
はい、紹介いたします。中村信俊さん、1970年東京生まれ、13歳からダンスを始め、芸能界少年忍者やチャチャ などで活動後、25歳の時にオーストラリアにて先住民アボリジニの人々の楽器ディジュリドゥに出会います。そして強い衝撃を受けられて帰国後独自にトレーニングを重ねられます。この時期縄文時代からの日本古来の岩笛の存在を知られます。一方幼少の頃から書に触れ文人小野田節道先生に師事、2002年に師範となられます。現在では北鎌倉節道美術館を拠点にて全国で活動されています。中村信俊さん、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ信よろしくお願いします。
信です。1970年生まれでございます。
はい、
大丈夫ですね。大丈夫、
大丈夫、
間違えました。
間違えてないです。
はい、説があるから。
あ、はい、70年生まれ。はい、
中村信俊さんというよりは信と言った方が。
そうですね、今は KNOB ノブという名前で、はい、
まあ、ネットで調べると KNOB そうですね、ですね、はい、でノブというふうに検索すると、あ、どんな方かなというのは分かりますけれども、最近ではガイアシンフォニーですか、第6番に登場されてます。
はい、
大島のね、
はい、三原山の、
ね、三原山 ね、のシーンがありますけども、懐かしくはジャニーズのというところで、その昔から、もう20年来ですかね、芸能界は。
そうですね、
20年以上ですか。
20年以上ですね。
少年忍者の頃が、
はい、そうですね、それを入れるともう相当前ですね。
10歳ぐらいから、もしかしたら
13歳から
27年前
ですね。
懐かしい方も多いと思うんですよね。紐解けば僕らの世代からするとチャチャ
チャチャ、はい、
懐かしいなという。チャチャわかる？
わかります。
チャチャのメンバーだったんだよ。
はい、
勝俣君とかと一緒にやってたのよ。
チャチャ、はい大丈夫です。
で今回はちょっとね、何年か前にノブとこうご一緒させてもらって、本当に懐かしいというか、6年ぶりの僕再会で。
そうですね。
でそのご縁を作ったのは実はね、うちのドクタツの日々くんが、
はいはい、そうですね、
ということで、はい、まあ共通のその出会いがあって、はい、で金達もね、50人の節目に、うん、今45番目のところなんですけど、はい、50人の節目に、まあ、50人ずつの節目でいろんなことをやっていこうということで、50人の中にぜひノブを入れたいということでですね、今回お招きをしました。でしかもですね、夏休みスペシャル2回目なんですけど、はい、ノブの生き様とかメッセージをこの4回の中で夏休みの日本の皆さんに、
はい、
ちっちゃい番組ですがね、聞いてる人が、まあ、いるらしいんでお伝えできればなと思っています。
はい、
でノブは、まあ、職業というか、音楽家とか、美術家とかその書道家とか言われると何が一番適切なんですかね、 今現在は。
もう、まあ、これも分かりにくいですけど、まあ音楽がベースですけども、うん、職業は人間であるというのが、
そうか、そうか、
はい、
うんうん、
そうですね、うんうん、そこがベースになっているところがあって、はい、これはちょっと大好きな岡本太郎さんがそのように言われていて、反動なんですけどね、今まで、ジャニーズ事務所の頃は、うんうん、ジャニーズだからこういうことって言われて、その後チャチャでは金ちゃんファミリーなんだからこれをしちゃうとのこと、芸能人なんだからなんとかっていう、そういうなんか枠組みがあるとはみ出したくなってしまうんですね、すごく。それでなんでしょう、まあ、職業ってのはやっぱり生活するために、まあ生きるために、社会のために、人々のために必要な、自分にふさわしい何かやっぱ働くということが大切で、でもそれは何ですかね、それは全てではないと思うので、やっぱり人間として自分自身の何ですかね、今を全うするために生かせていただいているので、まあ、職種は人間かなというふうには。
なんかもうのっけからしみますね、なんかね、こうビンビンきますよね、なんかね、こう、まあ、嬉しいな、でも、ということで、まあ、きっかけになったのは例の、オーストラリアの例の楽器
ディジュリドゥという、ディジュ
リドゥ、はい、で、ディジュリドゥってちょっと変わってますよ、なかなか見ないですよね。
そうですね、日本ではまだまだ
ですよね、
なかなか見るきっかけがないと思うんですが、アボリジンの 先住民アボリジンの
オーストラリア の、はい、アボリジンの
が、うん、あのもう何万年って吹いて吹き続けて伝えてこられた、あのもう本当に自然に、うんうんうん、あの穴の開いた木の筒なんですけども、
あの木の穴が開いたってのはあの虫食いとかそういう風化とか、
あのアリが中だけを食べて本当に自然に空洞になったユーカリの木なんですね。
あ、ユーカリの木なんですね、はい、でそれをこう切ってその笛というか縦笛っていうんですかね、
そうですね、1メーター20ぐらいの大きさのもう笛ですね、
はい、その笛をあのでも穴がもう全部違うわけですよね、楽器一本一本。
はい、違います。
ということは同じように吹いても音は全部もちろん違うわけですよね、
はいはいはい、
聞いたことのない方も多分たくさんいらっしゃるんで、はい、今日はまずそのディジュリドゥの、音の入った音楽をちょっと先に皆さんにじゃあお聞きしてもらいましょう、
はい、
タイトルはこれは、
お盆が近いので、般若心経。
般若心経、素晴らしい不思議な世界にこれから入っていきたいと思いますでは、何度説明するの、ノブの般若心経ですディジュリドゥで、ね、吹いてますね、はいはい、じゃあ聞いてみましょう。していただきましたが、カオリンどうでしたか。
初めて聞くんです。
はい。
はい、
どんな感じがしたの。
でもね、音出ないの本当に。僕も多分ノブ
が吹いてるか
と思って、はい、出ない全然出ない。だって、うん、筒なんだもん。筒なんだもん。
筒なんだけどね。うん、筒なんだけど。
普通なんですが、うん、唇をですね、はい、その筒にぺったりくっつけて。はいはい、という唇の振動で木自体が鳴ってるんですね。でやっぱり今あの聞いていただいてるあの音はアボリジニの音色とはやっぱり随分あの違うものです。あの木の響きに対してまた自分の声も足していて、あの元々アボリジニの人の祈りの楽器なので、それで僕はあの、まあ、これはお寺での演奏会だったんで、はいはい、羽心経をあの笛を通してまあ、あの掃除してるんですけども、
うんうんうん、違う人が吹くとまた違った音色もなるでしょうし、
もちろんなりますね。
自分の体調が違うとまた音色が変わったりするんですかね。
やっぱりもちろん出ると思いますね。ただ体調の悪い時に吹いたことは僕はないですね、今まで
吹けない。
きっとあのね、この楽器を始めてから ものすごくいつも体調がいいです。あと精神状態もいいです。
そうですか。なんかこう呼吸法がまた独特なんの。
そうですね、
あのデジリで吹くときってね、
音が途切れず聞こえてたと思うんですが、あれは循環呼吸という呼吸法で、口から息が出てるときに同時に鼻から吸っているので、ずっと音が途切れず、
これもねノブに聞いて練習みたいなことしたことあるんだけど、はい、まあ、できないよね、これはね、なかなかね、
まあ、タバコの毛針吸ったら鼻から入ってくるじゃよかったけど
ずっと鼻からこう吸ったまんま口から出す、ずっと途切れないですよね、
はい、もうそれだけでもうね、それだけでもう
トレーニングすればできるらしいんですけど、そうは言ってるわけだね、
はい、ということでお聞きしていただきました。まああのね、ディジュリドゥの実は出会いがあるんで、その出会い、まあ、出会いも出会いの前のプロセスがあって、その出会いがものすごいその衝撃的なものになるということで、今日はですね、はい、まあ、その少年忍者の時代とか茶々の時代とか、はい、その辺からの話を、まあ、お聞きしたいなと思うんですけど、13歳で、ジャニーズ事務所に入ったと、
はい、
それは どういうあれですか、募集とか。
あのその当時ちょうどあのマイケル・ジャクソン亡くなって約1年経ちますけども、うんうんうん、マイケル・ジャクソンのそれこそスリラーとかビート・イットとか、はいはい、ああいうのがテレビから流れ始めて、うんうんうん、すごくやっぱり踊りに対して興味があって、うん、でその当時あの田原俊彦さんであるとか、はいはいはい、あと少年隊の皆さんが、レッツゴーヤングって NHK だったんです
ね。見てましたね、はいはいはい、
もうそれを見て、はいはい、それで踊るようになって、それでこの人たちがいる事務所というので調べて、で応募してオーディションを受けて、それで、はい、はい、出せていただいたという。
あの頃でもジャニーって、まあ、今もすごいですけど、ものすごい競争率じゃないですか。
あの本当にそのジャニーズジュニアというレッスン生が、今はジュニアの方でもすごいテレビ出たりしますけど、もう本当にあのレッスン場に行くと150人ぐらいいて、もう前に少年隊がいて、でその2列目にそのバックで踊る方たちがいて、入るとその一番後ろに行くわけですね。そこからだと振り付けも見えないですし、ひたすらなんとか覚えて1列目にっていう目標、
すごい競争の世界があるわけですね、これね。
そうですね、競争といえば競争ですね、うん、負けず嫌いだったのか、多分本当好きだったので、始終踊ってたという、その当時
それをこっち側からその、まあ、ジャニーズの本部の方々が見て、あの子だってとこうあの子がいいとかなるわけですよね。全員がそのまま芸能界とかスポット当たるわけじゃないじゃないですか、練習生ですから、
はいはい、
150人からどれぐらいの人がこう世に出ていくんですかね。1割とかですか。
どうでしょうかね。もうひっきりなし入ってくるので、一体どのくらいの方たちがいたのか分かりませんけども、でもやっぱ少ないですかね、グループとして活動するのは。
で、その後最初にテレビ出たのはいつですか。
最初にテレビ出たのはあのやっぱバックダンサーで、多くの中の一人とか、これって言わなきゃわからないようなものとか、あのなんだろうな、あとなんか芸能人水泳大会みたいなテレビもあって、何かそういうのには呼ばれて、あの なぜか出てたりして、そのジャニーズジュニアも、そんなんでそういうのが多いですかね、エキストラの延長みたいなもので、なんとなくそういう経験をしたというのが、テレビは始め、そうですね、
ね、今多くの人が、まあ、ジャニーズといえばもう形ができてますけども、そのジャニーズを辞められるんですよね。
はい、
で辞めてチャチャに入ってという感じですか。
いや、少年忍者という少年隊の後ろで踊ってたグループがいまして、その忍者、少年忍者というのをやってる時に、萩本欽一さんの番組があって、そのオーディションに受かって番組が始まって、オープニングテーマを歌ってたのがそのチャチャというグループで、たまたま反響があったんですね、それで曲を出そうということになって、少年忍者とチャチャというのを並行してやってたんですね。ちょっとそれがやっぱりスケジュール的にもきつかったですし、その当時あの勝俣なんかは僕よりも5つ上で、彼なんかとてもやっぱり熱い人間で、あの一筋にやってる姿がなんか美しくて、あのどうしてもチャチャで これにかけているというなんか姿が美しくて、その2つ同時にやってるっていうのが、こっちがダメだったらこっちがあるというような、なんかそれがその当時潔くない感じがして、
で自分の中でね、
もちろん肉体的にもあれでしたけども、ですので忍者の方はあのやめて、こっちにチャチャの方に一本でという、はい、そうですね。
でね、あのチャチャも僕もテレビよく見ましたけど、チャチャが生まれて、それ解散って形なんですかね。活動期間ってどれぐらいですか。
短いですね、4年ぐらいです
から。4年ぐらいですか。
ただ本当にそのオーディションで集まったグループですので、ジャニーズから僕ともう一人田原俊子さんの今でも振り付けとかやってる木野というのがいて、あとはその勝俣邦和君と、あと西村智美ちゃんと結婚した西尾匠君と、あとお笑いをやりたくて松原桃太郎というのがいて、本当にバラバラな5人が集まって活動していたので、もちろんやりたい方向も違いますし、だんだんその辺が年月を追うにつれ、まあ、ずれてきて、そうですね、それで解散になったんですけど、
大番のチャチャの頃は、まあ、あの割と生活が急に人気が出たりとかいうことで、まあ、荒れるというかいうようなこともよくあったような話も聞いたんです
けど、荒れまくってましたね。
今では
想像できない
。飲みまくりで、もうなんか毎晩飲みってみたいな、
もうそういう世界です。で始終イライラしていたので、暴力的でしたし、あの家に観葉植物があったんですが、1日で枯れるぐらいだから、結局
感じるんですよね、観葉植物ね。
僕のため息を吸って生きてるわけですよ。よっぽど厳しい状況で、だからもう自分でもショックでしたけど、そのぐらいもう荒れてましたね、生活も精神状態も。
じゃあ飲み会って喧嘩したりとか、仲間と喧嘩したりとか、よくそういうのは。
はい、途中でした。
20歳過ぎぐらいですか、22、23。
20歳、そうですね、前半はもう本当に、でもどうしようというふうに常に思ってましたね、これでいいのか、あの本当にやりたくて、あの、まあ、踊りをというあれで、芸能界がどうであるとかって、そのあの抜きに入ったもので、まあ考えが甘かったのか、その社会のシステムに精神的についていけなくて、で分かってほしいんですけども、あの分かってくれなくて、それでさらに分かってほしいと思って、その暴力的にとか破壊的になってたんですが、だ自分で自分の企業、まあ、道を決めたんですけど、そういうふうにどんどんどんどん深みにはまっていくというか、
そのじゃ あのスポットを浴びて、みんなが絶頂期というかね、ちゃちゃのってで人気があったじゃないですか、あの頃は。その裏側にはそういう部分がこうずっとあったわけですよね。
しばらくは本当に、あの夢が叶った状態で楽しかったんですけども、本当これでいいのかとかっていうのもありましたし、なんか突然そういうところに行っちゃうと、なんか自分が自分でないような
ふわふわした、
その辺がなんかちょっとバランスを変えた状態がちょっと続いていたので、
でチャチャその4年間やって解散までいらっしゃったんですか、チャチャ自体。で解散に、あれ解散の理由はあれですか、なんか特別あったんですかね。
やっぱ荒れていた状態もありますし、すごいご迷惑をかけていたので、
あらららら、
すごくやっぱ原因を作ってると思いますね、僕は。本当に謝らなければいけないというか、もう今の活動は懺悔だと思ってたところがあります。本当に正直な話を、
いやこの話がちょっと聞けて、20年前チャチャのファンだった皆さん、この話をいやでも人間って、でもいいですね、そういうものがなければ今のノブはないんですよね。ある
絶対ないです、絶対ないと思います、はい。
いやでチャチャを辞め、解散をしました、はい。その後どうされまして。
その後は、あの一人で活動していたんですけど、あの何ですか、同時に、やっぱりバランスを取りたいというので、その当時その出させていただいたガイアシンフォニーっていうのをたまたま見る機会があって、
パート1とかその辺ですか。
パート1です、
1ですか、
はい。 それが六本木のウェーブというところでたまたま上映があって、それを見て、すごく自然と自分ということを考えたり、地球ってなんだって考えたり、あとなんですかね、シャーリー・マクレーンさんの本とか、あの座禅に通ってみたり、そんなことをしていたら、そのオーストラリアにたまたま仕事で行く機会があって、でアボリジニもディジュイドゥという存在も知らないまま行って、まあ、その音に出会って衝撃を受けてという、はい、
その楽器に会った瞬間、空港かなんかでお会いだったんですよね、確かね、はい、空港で吹いてるのを見て、はい、なんかこう雷が走ったような、
そうなんです、はい、
どういうシーンでした、そのシーンは。
いや本当に、あの荷物を持って、あの空港出てきたところで吹いていて、なんでしょうね、あの懐かしいっていうか、不思議な音色なんですけど、間違いなく知っているという、なんか外から聞こえてるんだけど自分の中からも出てるような、
内側から出てるような、
だから本当雷にゴーンと、そのぐらいの衝撃でしたね。
ということでですね、あの、ノブの人生が変わった瞬間をちょっと今垣間見ました。で来週はですね、この続き、その雷が鳴った後、どうなったかってことをですね、第2話第3話と続けていきますので、ぜひリスナーの皆さん、今週も来週も再来週もお聞き逃しなくってことでよろしくお願いします。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
方に会うことです。はい、今会うことってあるんですか？
あります。
あ、なるほど、はい、変わったねとか言われちゃうんですか？
あ、言われますし今その当時一番仲悪かった茶女西尾匠ってのと仲いいですし、はい、不思議ですね。年、はい、を取るとなんか全てが良い思い出に変わっていくっていうのもあるかもしれないですけど、はい、
もうそれもいい仲間ですよ。受け入れてくれるっていい仲間ですよね、きっと。
周りに恵まれて
もちろんね、ノブも変わったんでしょうけど、皆さんも変わったんですね。いい意味で変わっていったんでしょうね。
はい、
なんかこれでなんかホッとする人が全国にも何万人かいると思う俺なんか変われるんじゃないかみたいな、いうことでですね、いよいよ始まりました今年の夏休みスペシャルは、ノブのこれまでの道を、はい、そして未来の道をお聞きしたいと思います。また来週お聞きください。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？